からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2022年の師走、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はこのラジオカフェに来ますときに錦市場、皆さんご存知かと思いますが通ってくるんですけれども、本当に11月ぐらいから観光客の方が増えて、もう午前中でも外国人観光客の方が家族連れでお越しになってるんですが、子どもさんの学校大丈夫なんかなと思ったりもするんですが、でもやっぱり錦市場の方が生き生きと働いてらっしゃる姿を見ると私も嬉しいです。さあ、今回はあなたで変わる子どもの未来、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは一般社団法人日本幼児生き生き育成協会理事でいらっしゃって、栄養内科医でもいらっしゃる山田智代さんです。こんにちは、はじめまして。
こんにちは、はじめまして。
よろしくお願いいたします。はい、山田さん、栄養内科医でいらっしゃるんですね。
そうですね、
初めて聞いた分野っていうか、そういう先生がいらっしゃるんだと思ったんですが、
はい、
どういうお医者さんなんですか。
まさに栄養内科医ってまだ造語で全然、はい、皆さんご存じない名前だと思うんですけど、
はい、実際にその病院行ったら栄養内科っていうのがあるんですか。
栄養内科医として掲げて標榜してらっしゃる先生はいらっしゃらないと思うんですけれども、はい、日本ではその病気になったら病院に行って薬で治してもらうっていう考えがすごく根強いと思うんですけれども、もともと人間には自然治癒力が備わっていて、その病院に行かなくても、まあ、薬を飲まなくても治る病気もたくさんありますし、そもそも病気になる前にどういう栄養をとっていったらいいのかっていうことをお伝えするドクターが少ないなっていうふうに私は感じていて、はい、なので私は栄養内科医と名乗ってですね、名乗ってですね、皆さんにその、はい、まあ、皆さんというか患者さんに症状や病気を栄養面からアプローチしてお伝えしていきたいなという思いを込めて栄養内科医と名乗っているということです。
そうですか、
はい、
そうすると医師ではいらっしゃるという。
あ、そうですね、
はい、そうですか。どこにこうアプローチして、日々内科医として行動しているかという、今その思いを
そうですね
お伝えいただいたということですね、
はい、
やっぱりその日々、食に口に入れるものがいかに大切かということをやっぱり自覚するということは非常に重要かと思いますが、はい、そして理事を務めておられるこの、JAL に、
はい、
一般社団法人日本幼児生き生き育成協会、ちょっと長いですよ
ね、 ですね、はい、
これはこういう団体があるとは知らなかったんですが、
はい、
一体どういう団体なんでしょうか。
ですね、もともと2018年に、
はい、
設立されて、その時は日本幼児脂質栄養学協会、脂質っていうのは油ですね、
はい、
その油の重要性をお伝えしなければいけないという使命で立ち上げられた団体なんですけれども、
はい、
その油は特に幼児のこの、まあ、お腹にいる赤ちゃんの時もそうですけど、そういう胎生期幼児期に脳の発達には欠かせない要素、脳っていうのは60% ぐらいが油でできているって言われてるんです ね、 ね、
そんな風には、うん、イメージする人あまりいないと思うんですが、ね、実際そうなんですよね。
そうなんですね。なのでその幼児期の油の重要性をお伝えしなければいけないということで、うん、 理事が立ち上がって設立された団体だったんですけれども、
はい、
もちろん資質もそうなんですけども、それ以外の他の社会的環境だったり、物理的環境だったり、うん、いろいろ
例えばどのようなものがありますか。
そうですね、音とかですね、光とか、
はい、
あまり皆さん考えてらっしゃらないかもしれないんですけども、
よく妊娠中にモーツァルト
を
聞かせると、なんかいいことがあるよとか、
ね、
そういうことも多少、
そういうことです、そういうことです、はいはい、妊婦さんがどういう良い環境に置かれれば、すくすく赤ちゃんが生まれてくるかとか、そういう生まれてからの幼児の、成長期にどういった環境が必要なのかっていうのをお伝え、それもお伝えしようということで、はい、名称を変更、今年変更してですね、
今年2022年に変更されたんですか。
はい、はい、で、JAL2 の略称はそのままにしたかったので、
は
あ、意訳して日本幼児生き生き育成協会っていう形に名前が変わったんですけれども。
ああそうですか、
はい、
こう団体名を聞いただけでは、どんなにした
ら
いいのって気がするんですが、
何を、ね、している
のか、何をされてるんでしょうか。
そうですね、 今お話ししましたようなその知識の啓蒙、はい、
設立趣旨というのは、伺いましたが啓蒙、
はいはいはい、知識の啓蒙と、あとはそういう知識の啓蒙をしてくださる方のインストラクターの養成、
啓蒙のみならずそこから広げていく、
そうですね、
共有というか知識の共有、
はい、知識の共有、
広げていくという、そういう教育、
そうですね、はい、勉強していただくっていう、勉強会を主催したり、あとはJAL2が認定する、おこがましいんですけれども、飲食店さんを認定させていただいて、
はい、
妊婦さんに安心して食べていただけるメニューが置いてあるお店というのを認定させていただいて、そちらの、宣伝もさせていただいているというところです。
あーなるほど、そうすると活動、実際の活動としてはどんな感じで、その会の活動としてはどんな感じですか。その詳しく言うと、
詳しく言うと、
はい、
1日会議室にこもってお勉強していただく
という、いや、そういうことではなくて、そうですよねいろいろ、そういう講座を開催されるのはどんなふうなシステムで開催しはるんでしょう。
どんなふうなシステムで、
はい、いろいろこう段階があるんですよね。その知識の段階というか、
そうですね、
これだけ、学んでくれはったっていう方とか、いろいろこう段階があって、それぞれ、が広めるというこうなんだかいい感じでピラミッドのように広がっていく感じですよね。
そうですね、
はい
はい、インストラクターを取られた方が勉強会を開いていただいて、
はい、
テキストを用いてですね、勉強会を開いていただいて、その方がさらにまた違う方に勉強会を開いていただけるような、テキスト作りをしていますので、
はい、
テキストを用いて知識を啓蒙していただくということになります
ね。そうですか、
うん、はい、
そしてその飲食店、一押しのその飲食店はこうどういう条件としては、こういうことを努力してくださってるとかなんかあると思うんですが、その項目はどんなことが、JAL2 のお目にかなう飲食店なんでしょう
なるほど、
うん、
例えば、無農薬だったり有機農法だったり、こだわって栽培されているお野菜、
結構そういうお店、
あります、
あるんじゃないでしょうか、はい、
たくさんありますね。
最近は スーパーなどでも、そういうオーガニックのちゃんと選択できるような時代に、
そうですね、
日本もなってきたなっていう感じですよね。
はい、
でそういうオーガニック、
オーガニックのものが
野菜とかお米とか
ですね、はい、あとは、精製されていないお米、つまり、はい、分かりやすく言うと白米でなく玄米だったり、
はい、
小麦粉だったら、全粒粉 だったりですね、はい、そういったものを使用していること、
お砂糖とかお塩でも、
お砂糖とかもそうです、はい、そうですね、その精製することによって必要なミネラルが奪われてしまうので、
はい、
せっかくお食事をいただいても必要なミネラル分が少ないと、
はい、
まあ、
こういうものが食事の中で取れるといいなというものを、ちゃんと実行してくださってるお店、精製されているものじゃないものを使用されている、
はい、そうですね、はい、あとはですね、
はい、
オメガ3をふんだんに使っているメニュー、
はい、
それは先ほども少しお話しさせていただいた
油の
脂質の、
はいはい、お話ですよ ね、
そうですね、
オメガ3オメガ6、はい、オメガ9とかいろいろあるかと思うんですが、
はい、
それぞれどういう特徴がちなみにあるんでしょうか。
ですね、脂質大きく分けると飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸っていうのに分かれるんですけど、
はい、
その不飽和脂肪酸の方の分類がオメガ3オメガ6オメガ9なんですね。でオメガ6っていうのは皆さんが割と調理に使用されている油、
オリーブオイルとか、
あ、オリーブオイルはオメガ9なんですけど、
はいはい、
サラ
ダ油、
サラダ油と言われる、うん、一般的には言われるような油ですね、
はいはい、
そういうものがオメガ6で、うん、に多くて、オメガ3はお魚とかあとはエゴマ、
はい、
アマニ、
アマニ油、
アマニ油ですね、はい、エゴマ油とか、うん、そういったものに含まれていて、
うん、
青
魚とか、
そうですね、はい、お魚に、で皆さん意識しないとオメガ6が肩になってる生活をされてしまうんですね。
ちなみに、うん、オリーブオイルって使う方多いと思うんですが、
はい
は
い、
オメガ9はどうなんですか。
オメガ9はいいんです。いいんです。
そうですか、
はいはい、皆さんの食事ではオメガ6型でオメガ3が少ないというのが問題で、
ちなみにもう一個、ごま油はどうなんでしょう。
ごま油はですね、うん、オメガ6が多いので、ごま油も実はオメガ6型の生活にはなってしまいますね。
あら、どうしましょう。
まあ、もちろん適量であればいいんですけれども、
はい、
揚げ物をたくさん食べてらっしゃる方とかなんかは、
はい、
オメガ6型のオメガ3少なめという生活になってしまって、
はい、
でですね、人間の細胞、まあ、60兆個ぐらいあるって言われてるんですけど、細胞も臓器も全部油の膜でできているんですね。
細胞膜が、
細胞膜ですね、はい、で細胞膜のその動きがですね、
うん、
しなやかじゃないと病気になっていくってい
う物事がうまく、うんうん、人間の体はそういう細胞でできていて、やっぱりそれがしなやかにおっしゃるように動かないと脳で全てがうまくいかないのは容易に想像できるであろうということですね。
そういうことですね。
それぐらい脂質、どんな脂質を取るかっていうのは人間の、うん、まあ日々の健康に大きな影響を及ぼす、
はい、
ぞということですね。
そうですね、
はい、
でオメガ3をたくさん取っていると、
はい、
非常に良いと、
はい、
いうことが分かっていまして、
はい、
でそのオメガ3をたくさん含んだお食事を含んでいるメニュー、
はい、そうですか。油をそもそもあまり摂取しない習慣、私なんかもそうなんですが、うん、その中でオメガ3のオイルをスプーン一杯とかなかなか辛いっていうかしないっていうか、やっぱり食品の中で自然に取れるのがいいなって思ったりするんですが、
うん、
その青魚にもオメガ3って例えば含まれたりしているんでしょうか。
はい、はい、含まれているんですけれども、うん、それだけでは少なくって。
あ、そうですか。
そうなんですね。
それは
残念。なのでもうスプーンで油を飲むぐらい。
そっか、
本当は
やっぱり
オメガ3が必要っていうこと
な
んですね。な
るほど、それぐらい重要ということですね、
うん、そういうことですね、
はい、さあ この後もまだまだお話を伺います。山田智代さんにお話を伺います。さあ、もう本当に知りたいことばかりなので、ついつい一個一個が詳しく伺うという形になっちゃったんですが、
はい、
この幼児生き生き、ジャルニーの活動に結びつけますと、
はい、
その胎児期、それから、産後の、何日でしたっけ、クリティカルピリオドと言われる時期っていうのは、はい、九州と、それから
お腹の中にいる9ヶ月と誕生後2年間の24ヶ月を合わせた33ヶ月、
はい、
はい、これ一応ちょっとスライドを持ってきたので YouTube で見られてる方は見ていただけるかもしれないんですけども、
はい、クリティカルピリオド、
そうですね、
はい、
このさまざまな環境要因に対して最もな敏感時期であるというふうに言われているんですけども、はい、妊娠期間の約9ヶ月と誕生後2年間の24ヶ月合わせた計33ヶ月の期間のことですね、
はい、この間の、うん、食生活には本当に気をつけてほしいというところですよね。この胎児のこの発生のこの図表があるんですが、
うん、
やはりこれを見ると何週でこういう形になって、どんどんこういろんなものが臓器が形成されていくんだなということを実感すると、
うん、
やっぱりその妊娠期の食生活がいかに大事かということを、
そうですね、
もっともっと知ってほしい、
そうですね、
ということですね、
はい、食もそうですし、あとは良い環境にお母さんがいるということが、はい、とても重要だと。
最初に伺ったその音の環境とか、まあ、全てそうですよね。
そうですね、
はい、
うん、特にこの33ヶ月がその子の人生を一生を決めるというぐらい大事な時期なので、
はい
はい、この期間だけでも頑張っていただきたいと
そうですよね、今日の、はい、テーマはあなたで変わる子どもの未来ですから、はい、やっぱり特にその妊娠の9ヶ月、それからその後の、24ヶ月足して33ヶ月、せめてそこだけでも考えてほしいということですよね、
はい、
そうですね、それが、まあ、ジャルニーの、思いであるということですね。
その通りです、はい
はい、そして、最近の傾向でいうと、実は山田智代さんは3人のお母さんでもいらっしゃるんですよね。
はい、
結構同じような年頃じゃないですか。結婚されたのいつでしたっけってこれ言ったら飽きません。3人の子供さんがいらっしゃるんですが、はいはい、結構京都の中では、
うん、
3人の子供さんいるってどっちかといえば今珍しいんじゃないですか。私も3人なんですが。
あ、そうなんですね。
はい、
そうですね、
少子化が本当に、つい先日も、戦後最少を記録したとか、いろいろ国会でも審議されていますけれども、
そうですね、
はい、この問題に関してはどのように感じられますか。
もちろん少子化の原因って、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、
はい、
女性の、ね、社会進出があったりして晩婚化になったりということもあったりすると思うんですけど、そのお子さんを望んでるけれども恵まれないという方が不妊治療に望まれてると思うんですけれども、
はい、
そういう方がすごく多くなってきたと、 いうことなんだと思うんですね。
そうです、
はい、これもちょっと図を持ってきましたけど、人数が不妊治療の症例数っていうのはね、
あの急カーブを描いてるんですね。不妊治療をしてお
られ
る 数、ね、はい、そしてその不妊治療の結果、はい、
その結果生まれてこられたお子さんっていうのも
やっぱり同じぐらいのこうカーブを描いて、
うん、そうですね、
生まれてきているということですね、うん、
はい、もうあの20年前は、
はい、
この不妊治療を経て生まれてこられたお子さんっていうのは出生数に比べたら100人に1人ぐらいだったのが、
うん、
今は 13.9 人に1人っていうことなので、クラスにもう 2,3 人ぐらいはいらっしゃるんじゃないかっていうぐらい不妊治療に臨まれてる方が多いっていうことですね、
うん、その不妊治療がやっぱり増え、そういう必要性が増えているっていうのはこう原因としてはどのようなことが考えられますか？
そうですね、我々のその立場から、うん、言わせていただくと、トランス脂肪酸っていうものが一つの原因だというふうに考えていて、
はい、
そのトランス脂肪酸の廃止もあのこの団体として、
トランス脂肪酸って今、うん、あのこの30分の中では初めて、出てきたので、
はい、
それがどういうものかちょっと簡単に教えていただけますか？
そうですね、
はい、
まああのトランス脂肪酸っていう名前だとあんまりその馴染みがないかもしれないんですけれども、
はい、
あの菓子パンとかですね、はい、あとはあの、まあ、スナック菓子だったりっていうものに割と多く入っているものなんですけれども、
まああのうん、いわゆるマーガリン、
そうですね、
はトランス脂肪酸ですよね、
はい、そうですね、
はい、
あのこう食品をこう製造する過程で酸化防止、あのまあ腐らないようにっていうですね、酸化防止する技術として水素を添加したもので、科学的に処理された油なんです、トランス脂肪酸っていうのはですね、
はい、
なのであの自然界には存在しない油なんですけれども、その、あの、まあ、食べ物に使用すると腐りにくかったり長持ちしたりっていうことでたくさん使われてることが多いので、皆さんあんまりわからないうちにトランス脂肪酸を摂取していることが多いと、
はい、
いうことが問題なんですね。
韓国とか、
うん、
それから市で言えばニューヨークとか、
はいはい
はい、禁止している国とか都市もなかったでしょうか？
よくご存知でありがとうございます。あのそういった国ではもう禁止されたり、
はい、使用禁止、
うん、そうですね、はい、韓国は
完全それも本当に20年くらい前からそういう話聞いてますよね。
あそうですね、あの、はい、もうそのぐらい前から問題視はされていたんですけれども、
はい、
であの企業の方でもトランス脂肪酸をこう低減する努力をされている動き企業があったりもするんですけれども、なかなかそのどれだけ入ってるのかっていうのが皆さん分かりにくいので、どれだけ取ってるかが分からないと、表示がされていないのが問題だと思うんですけれども、
そのニューヨークとか例えばその禁止されてる韓国では何かそういう表示ってあるんですか？
そうですね、トランス脂肪酸が何グラムっていうのが成分表示表に書くようにっていう表示義務化されているので、消費者はこう選んで、
うん、
取ることができるんですけれども、日本では表示義務化されていないので。
それはなぜなんですか？難しいですね。
そうですね、
はい、
うん、もう10年前ぐらいに一度そういうことは日本でも望まれたんですけども。
そうですよね、うん、あの民主党が政権を取った時にそういう勉強会があった、
はい、あったんですけれども、
と聞いたことがありますが、
はい、
はい、
ですが表示義務ではなくて、
うん、
まあ、少なければ問題ないというふうに話が
終
わってしまったんですね。
いろいろやっぱり、そういういろんなものを製造してらっしゃる会社とか、
うん、
まあ、いろいろあって、
うん、
なかなか何かを変えるっていうのは非常に難しいんだなっていうところですよね。
なので消費者は賢く自分でトランス脂肪酸を取らないということを選択しないと、はい、
ならばというところですね。
はい、
そのトランス脂肪酸がこうどんな影響を及ぼすかという表も作ってきてくださってるので、
はいはい、あの 今お話ししていたようなその不妊症の原因の一つだったり、
はいはい、
あとはあ、
じゃあちょっと私持ちますね、
うん、ありがとうございます、はい
はい、
あの ADHD だったり、がん、糖尿病、心臓病、子宮内膜症、うつ、アルツハイマー病。
ああ、そっか。やっぱりその人間の細胞の 60% でしたっけ、
はい、あ脳はですね、
はい
はい、
ああそっか、細胞膜のが、脂肪でできているというところを今一度ここで思い出して、
はい、
そうするとやっぱり当然全身に悪影響を及ぼすであろうということは、
容易に想像できるだろうという
想像できますよね、
はい
はい、
ことですね。
そうですか、
はいはい、なので、
はい、
その特に今この我々が推進していることとしては、
うん、
お腹に赤ちゃんがいるお母さんだったり、まあ、もっとあとは不妊治療に臨まれているお母さんだったり、赤ちゃんが生まれてその育児をされているお母さん方にトランス脂肪酸は取らないでほしいと、
お願い取らないでくださいと、
うん、はい
はい、
いうことを広めていっております、
は
い、
あそうですか、わ、はい、かりました。これはその妊婦さんとかそれから子育て中のお母さんのみならず、うん、私たち老若男女に、
はい
ね、関わる問題ですよね、
はい
はい、
そうですね、皆さんがあまりご存じないので、はい、まずは幼児の方に一番
知
っていただいて、
そうですね、
そこから、はい、皆さんお母さん方おじいちゃんおばあちゃんにもそれを伝えていってほしいなと。
そうですよね、あなたで変わる子どもの未来ですから、うん、やっぱりその特に妊婦さんは、うん、妊娠している時それから子育てのその特に33ヶ月は、こういうことをこう少し意識して日々の生活とか、はい、食生活していただくとなんかいいことはあるかもしれないなと、
はい、
いうことですよね。
はい、
はい、
そうですね、
分かりました、
はい、
さあもうお時間が残り、1分45秒となりましたが、
はい、
なんか言い足りないなっていうことございますでしょうか。
はい、ぜひ飲食店の方で、
はい、
我こそはと思われる方がいらっしゃったら JAL の事務局に、
はい、
ご連絡いただいて
飲食店いい、ね、
はい、認定を僭越ながらさせていただきますので。
そうですか、
はい
はい、なんかシールかなんか
どこに。そうなんです、そうなんです、表にシールを貼っていただいたり、
はい、
認定書というのを発行させていただくので、
はい、いいですね、
はい
はい
はい、
結構今時やっぱりそういう発酵食品であるとか無農薬オーガニックのものとか、
うん、
歌っているお店っていうのもありますよね。
はい、そうですね、
はい、ぜひ手を挙げてみてください、
はい、
それから、
はい、それから
今日の話をもっともっと知りたいと思った方はどうしたらいいでしょう。
そうですね、JAL の理事を JAL の会長を務めている山田豊文が主催している、
は
い、杏林予防医学研究所というところで勉強会がありますので、はい、インターネットで調べていただいても ね、
そうです
ね、はい、直近はまた1月に開催されますので。
あ、そうですか、はい、やっぱりそういう、講座を受けるとより詳しく、
そうですね、
いろんなお話が聞くことができる、はい、ということですね、
はい
はい、今日はそのお忙しい中、もう子育てもなかなかいろんなことが起こって大変ですよね。
はい、大変ですね、
はい、でもやっぱり楽しいですよね。
そうですね、
はい、分かりました、はい、今日は山田智代さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。